孫社長のアニモなポッドキャスト。皆さんこんにちは。孫社長のアニモなポッドキャスト。パーソナリティの孫半義でございます。はい。第11回。2桁いきましたね。あ、まあ、10回でいったんですけど。まあ、あ、はい。最近まで撮影してまして、新作映画の。まあ、ちょっとまだどんな話かとか、誰が出てるかとかはちょっと発表してないと思うんで、まあ言えないんですけど、久々に映画の本編の撮影をしてまして、火の花以来だから、まあ1年半ぐらい。もっと2年、2年半ぐらいぶり。いや、あっちゅうま、久々でしたね。で、ただ今回の企画、実は2019年ぐらいからやってるんですよ。だからオリジナルで、オリジナルというのは原作とかがない、原作本とかがない、もう完全に真っさらな状態から企画を立ち上げ、オニキャス脚本を書いてやっているというので、だからそのこういうのやりたいなーって思ったのが2018年のとか19年ぐらい、だから7、8年経ってるってことか。足掛け早いね。あ、だからその間に3本ぐらい撮ってるんだよ。ほんわり思い出したところから7年ぐらいね、まあ、それをやっと形になって撮影をちょっと前までしておりました。まあそんなにね、対策ってわけでもないんで、割とコンパクトな撮影でやってたんですけど、まあ、でも現場は楽しいですね。何しか、なんかみんなで一つのものを作っていくって、まあいろいろありますが、いいこと悪いこと、それも含めて、いいですね。もっとどんどん作っていきたいなと思ってますけど、まあちょっと落ち着いたので、今日も張り切って喋っていきたいと思います。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。孫社長のアニモなポッドキャスト。孫社長のアニモなポッドキャスト、孫です。この番組はアニモプロデュースの代表孫寛義が、普段仲間たちと話している日常のさまざまなことをSNS のような感覚で自由に語りながらお送りする気ままな音声コンテンツでございます。こちら主にインナー向けに始めた番組でございますので、お聞き苦しい部分も多々あるかもしれませんが、その点あらかじめご理解いただきながら聞いていただけたら幸いでございます。誹謗中傷は一切受け付けません。この概要をいつスムーズに言えるようになるのか、皆様その辺も楽しんでいただけたらと思っております。ということで、オープニングで、まあ、映画を撮影を、まあ、してたという、そう考えるともう撮影ずっとほとんど行ったんですけど、やっぱ俳優ってすごいよね。セリフをあんなにサラサラと滑舌よく、感情をこう添えて当たり前のこと言ってるけどね、すごいよね。それはそうだよね。それができるから呼んでるわけだからね。俺でもできちゃったら変わんねえから誰でもできちゃったらね、そういうのあれです。でもすごいなと思いますよ、やっぱり。すごいなと思いますね。ただこの映画の話、中身とかは、ま、ちょっとなかなかまだ言えないんで、あんま喋ることないんですよ。なんで あの、なんでじゃないな。その、それ、だからじゃなくて、その前にちょっと話そうと思ってた、あの、前々回かな、あの、告知しました、旧本佳代さんの舞台を、見てきました。
ありがとうございます。
あれは、あれは、確かね、ポッドキャストを、木本さん舞台初日ないつでしたっけ3月 25?25 だから24に配信するって言ってたんですよ。で、いやそれはね稽古中もしくは本番直前に、まあ、そんなアップしてなんて、俺もこう言いづらいというか、まあ、できたらでいいよみたいな。ただ Q ちゃんの告知もあるから、まあそれなりに早くやった方がいいよねって、あ全然やってきますみたいな。あの4日後ぐらい、
すいません、
もう始まっちゃった
。本当にすいません。あ、です、こんにちは。
始まって
た。いや、そう、あのゲネの日にこうアップ予定だったんですよ。ゲネの日って一番忙しいじゃないですか。
ゲネとは、
あ、ゲネとは、あの本番さながらにリハーサルをやる回ですね。
はいはいはい、
はい、その時、その日が一番、その場当たりもやって、場当たりっていうのは、あの音響照明さんのきっかけをさらったりとか、テクニカルの打ち合わせ、なんていうんですか、
はいはいはい、
合わせるやつをやる、
はい、
で場当たりもやってゲネもやるっていう、この一番忙しい日だったんですよ。
はいはいはい、
もう飛んじゃって。
でもそのリマインドを、僕は素材を上げ、
はい、
まあこの日にあげてね、忙しいけどごめんねっていう連絡をしました、
はいはい、
OK ですってしました、
はい、
じゃあその日に、上がっていません。あれQちゃん大丈夫、そのリマインドするのは湯川さんの役割じゃない。
確かに。
そうだよね、みんなやることやってるじゃん俺らは。
まあ、もう私が言えるあれではないですけど。そうですね、確かに。
何してんの高橋由香は。じゃあ
笑ってます。
意識もしてない、意識もしてないはず。おっさん本当に
聞いて楽しんでる。
楽しんでマイクついてないのに喋る。
そう、いい加減にしてくださいよ。そうそう、それで結果、なんかすごい後になったんですよね。
はい、すごい後に社長がすごく気を使った感じで、せめて3月中にはてんてんてん汗みたいな内容を送ってくださって、本当にすいませんって言ってすぐやりました
ね。だからまあそれを聞いて Q ちゃんの舞台を見に行った人がどんだけいるかは分かりませんが、あ、
はい、
まあ、私は、千秋楽の前の日かな、
そうですね、
行きましたね。
ありがとうございました。
なんかさすがに行かないと怒られるなと思った。いや、そういうことじゃない、木本さんに
怒らないですよ。
いやいや、なんか見てないと語れないじゃないですか、良くも悪くも。だからちゃんと 見ないとと思い、あれは撮影期間中、
そうです、
私の、
そうです、
もう始まってたっけな、あ、始まってたね、
始まってます、始まっていたから私は出られなかったんです。
あ、そうだね。そうそう、それで見に行って、まあ、一人でで見たんですよ。あ、湯川さん見ました、
見ました、
あ、見ました、
来てくれました。
なんだよ、何も言わないで。
いやいやいや、見ますよそれは。
まあ、まあ、いろいろ感想はあるとは思うんですけど、どうでした。
いや、マイクはいいよ、僕はQちゃんっていい。
いや、マイクなかった、まあ、まあいいや、うん、まあ、僕はとても落ち込みまして、何しか話が暗いんですよ、
うん、
その舞台のね、うん、まあ、やってる人たちは何回もやってるし、まあ、稽古もしてるからそんなにその食らわないと思うんですけど、僕はもう初見、うん、何の情報もない、むちゃ暗くて、なんか暗いよね、暗い話だよね、でも
暗い、そのトーン
は辛い、辛い話、
あ、そうですね、
そう、
そうですね、
結構こう内容が辛い状況の話なんですよ、なんかいろいろ落ち込んじゃって、あんまないんですけど。で、 終わった後ね会ってね、
はい、
どうでしたって聞いて、いやもちろんあのキョモさんすごい良かったですと、ただ暗いなと、うんうん、もう落ち込んだと、うんうん、で僕その後仕事の食事があったんですよ、約束が。でそれが、まあ、急遽なくなったんですよ、そのあ、まあ、先方の都合で。でまだそれがあれば なんかこう気が紛れるというか、けどもう、ま、予定がなくなったから、いやどうしようこの暗い気分なんかどうしようみたいな、新宿でなんかどうしようみたいなあるじゃないですか、そういうの、はい、でそしたらあのまあ挨拶してたらもう一人あのキョモさんが呼んでるあの映画監督の、方、映画
庄司
庄司監督、庄司、下の
テルアキ監督、
あのさよならホヤマンという映画の監督さんなんですけど、うんうんうん、その方を呼んでて、でまあ同じ回見てて、うん、まあ挨拶して、僕初対面ですよ。でもなんかそしたら劇場の人が来て、ちょもう早く出てくださいみたいなちょもう終わりですみたいな
ちょっと一応面会時間のあれがありましたね、
そうそう、ちょっとみたいな。で結構キューちゃんもさらっとあのあじゃあみたいな
そうですか、そうかな、
まあまあなんか疲れてた結構、
はいはい、
さんもで夜の会だったんで、まあ、9時ぐらいに終わったのかな、9時でちょっと喋ってたから9時15分とかで、あのなんだっけあの劇場の名前、
シアタートップス、
あシアタートップス、あのピカデリーの近くのね、新宿ピカデリーの近くを出て、あそこ階段落としな、階段が、
そうです
ね、だいたい上着く頃汗すげえ出てくるみたいな
あれ楽屋からも大変なんです
よ、まあまあいいや、それで外出て俺初対面のヒゲのおじさん、あの監督ねと、でもすごいなんかあの いい人そうな、あのでそういう落ち込んでるじゃないですか私で、予定なくなったじゃないですか、でかでその庄司さんにで、さよならホヤマンって、まあ、2年ぐらい前に話題になってたんで、結構その界隈ではでも見てなかったんですよ私、見よう見ようと思いながら、だからあのすいませんまだ見てないですって、あいやいやっていう話で、であの実は今撮影中なんですよって言って、え、何のですかみたいな、あ、実は僕あの事務所の社長でもあるんですけど映画プロデューサーで、まあ、映画制作をしてるんです、あ、そうなんですねみたいな、で、どんな映画なんですかみたいな話、いやちょっと待ってこれ立ち話でするその量じゃねえなみたいなだから僕あんまりあれなんですけど、なんか感すごいなんかちょっとピンとピなんか、あ、なんかちょっとビールでも一杯飲みますみたいな、あの誘ってみたんですよ、なんかすげえ俺積極的なやつみたいに なっちゃったけどまあでもいいやと思って、でこんな落ち込んでるし、なんかちょっとなんかそのまま帰るのもなんかこう悶々としてる、そしたら、お、行きますみたいなおみたいな、なんかナンパみたいな、なんかわかんないけど、なんかで、居酒屋っていうか焼き鳥屋さんみたいなの入って、あどうもどうもみたいな、でなんか喋ってたらそんな今日会ったとは思えないなんかあのなんか距離感というか、なんか温度感というか、いやちょっと落ち込んでよかったですよ、その監督いて、すいませんねちょっとなんかこう急に誘っちゃってみたいな、あ、いや全然嬉しいですよみたいな、で喋ってたらその僕の映画作った映画結構見てくださってて、笑いの怪物も見てたし、なんか何しかいろいろ見てくださってて、いやすごい好きですって言って、あ嬉しいと思って、でそのさよなら大山の、まあ、関係者も結構知ってる人もいたりして、うん、割とこう世代も近くて、うん、見てきた映画も近くて、うん、その感覚がちょっとこう似てるというか、いいフィーリンググッドだったんですよ ダパンプで行かせていただいてますけど。
いや本当両方からあ両方というか監督からもすごい意気投合してしましたみたいな報告いただいて。
あそうそう。で次の日僕ね次の日ねなんか映画見に行こうと思ってたんですよ。そしたら雨で渋谷にチャリで行こうと思ってたら雨めっちゃ雨降ってて風も強くて行くしないじゃないですか。だから家でさよならホヤマン見たんですよ。すぐ見ようと思って。でおーっつってすぐ連絡あ連絡まだしてないわ。あ見たよはしてないんだけどまあでもちょっとまた今度Qちゃん落ち着いたら、
はい、
いっぱい行きましょうよみたいな話で盛り上がったんですけど。ぜひぜひ行ってくれますか。
ぜひぜひありがとうございます。
うん、なんかすごい褒めてくださってましたよ。旧本さんのことも あいい女優さんですよねみたいな。
ありがたいです。
使ってよっつって一応ちょっと事務所の社長としての一言は添えておきましたけど。
ありがとうございます。そうなんです。ちょっと、はい、その舞台のちょっと前の現場でご一緒させていただいて。
現場
です。広告系なんですけど仕事を、オーディションで撮ってもらって一緒になってで次舞台あるんですって言ったらぜひ行かせてくださいって言って来てくださったんですよ。
へえ。オーディションで。
そうです。
で、あ、そう、広告の人なんだよね。広告をずっと
結構
やってらっしゃる
ね。そうですそうです、はい、
お金持ちだ。
お金持ちかもしれない。
お金持ちかな。今ポッドキャスト収録してて自分のパソコンで収録しててゲージを見てるのね音の。キューちゃん声ちっちゃくない？
あ、声すいませんちょっと待
って。あんな
ごめんなさい。
ふざけんなよ。舐めてんのか
よ。舐めてないです。気をつけます。
俺らのポッドキャスト
すいません、なんかマイク近いかなと思って話しちゃって。
冗談です、冗談です。そうなんですよ。だからねまあ僕あんまり知らない人の舞台行かないんですけど、行かないっていうかそんなにさ、まあ、知らない人っていうのは作家をね、作家も知らないし、うん、カンパニーも知らないし、ただ1点旧本さんが出てるということだけで、だから割と足取り重く行ってるんですよ。
はい、
ぶっちゃけそのただの旧ちゃんへの義理で言ってるっていうだけなんですよ。
めちゃくちゃはっきり言う。ありがとうございます。
いやいやいや。でもやっぱりこうやって赴いてみるっていうか行動をしてみるとひょんな出会いがあったりいい出会いがなんかあったりするし、その後の食事がキャンセルになったのもなんか必然かもしれないというこの庄司監督とね、いっぱい飲めるっていろんな話ができたのも僕がゲネに行かず本番に行ったのも、ね、いやゲネ嫌だなと思って。俺ゲネ好きじゃないんですよねあんまり。
おお、どうしてですか。
なんか熱量違うじゃんやっぱり。
まあ私確かにな
んかやっぱり演劇ってさ見てる人の熱気とかエネルギー込みの作品じゃない、空間のね。ゲネって関係者しかいないから、うん、席もスカスカの場合が多いし、
確かにな
んかこうどないなもんやねんみたいな関係者の目線空気があるから絶対そういうのは影響してると思うんですよね。プラス初回前だからなんかまあ緊張もしてるというかあれでしょうし、硬いし、うん、だそういうものを見て本当に見たと言えるんだろうかと、
うん、
オラはこの作品をっていうのがあって、
はい、
まあ、なるべくお客さんが入った本番を 見るように心がけてるんですよ。
そうなんです
ね。はいはい。まあもちろんその商業的なものとかすごい人気でチケット取れませんとかだからゲネで勘弁してくださいみたいな時はゲネで、それはもう事情があるんでしょうがないですけど、極力本番見ようと。だからゲネを急に断り、
はい
、はい、本番に行ったんですけど、まあ、そういう 一つ一つの選択が、
はい、
行動がやっぱり次の何かにつながるという、うん、久々にそういう体験をした一日だったような気がします。
じゃあよかったです、巡り合わせ、
はい、暗い気持ちになりましたが結果オーライだったんではないでしょうか。
はい、ありがとうございました
。テンション上がってその後庄司監督と出会えたことと、このなんかいい感じと思ってしかもちょっと言えないけどめちゃくちゃあの話があった話があるんですよ。
お
お、うん、その原作読んでますみたいな話、で俺もうそんなの読んでる人なんか出会ったことないから、あのいやこれねちょっと考えてんすよね、いつか、まあ、やれたらやりたいなと思ってんすよね映画でみたいな、したら知ってます知ってますみたいな、あのまあその庄司監督さよならホヤマンってその東北の宮城県の、
はい、石
巻の、まあ、出身ね監督が、で、まあ、あれは震災を機に映画を撮るようになった方で、でそのちょっと震災関連で僕もなんか やりたいなと思ってたものが一個あって、その本の話したら読んでたのその庄司さん、それ嬉しくて、それ盛り上がっちゃって、うん、これなんかあるかもなみたいな、
うんうん、
やっぱり誰でもできるものでもないし、うんうん、やっぱやるべき 人がやるべき、まあ、まあ分かんないですけどねどうなるか、うん、でもなんかそういう話ができたことだけでもちょっといい夜だったなと思って、一応解散したんですよ終電前ぐらいに、
うん、
なんか自分の店行って朝まで飲んじゃったんですよ死んだ次の日
なんでまあまあまあでもいいですね、その
しょうがないね、
しょうがない
でみんなに言ってた、いい夜だったんだよこんなことがあってさみたいな珍しいでしょ、あ、まあ、そういう話するのそうそうそう、あの聞いてる人わけわかんないですね、さよならホヤも知らないし、キュウモとカイも知らないし、あのなんもその劇場も知らないし何にも知らないけど、ほうって聞いてくれてた、関係ないから
やっぱ劇場とか映画館行くのはいいですよね、絶対なんか誰かに会ったりそんな出会いあるし、
そうなんですよ、
うん、
だからね若い子たちもね、どんどん劇場に行ってね、いろんな人と会ってね、いろんな酒場に行ってね、
酒場に、
まあ、酒場だったり何でもいいんですけど、まあ、何しか人と会うような行動をやっぱしてればどんどんつながっていって、やっぱ人が作ってますからねエンタメというか、うん、あれはだから、うん、なんか iPad で映画見た気になんないで、やっぱり映画は映画館、うん、演劇は劇場で、
はい
はい、酒は酒場で家でね飲むのもいいですけど、アルチューやん家で飲んでるやつだからおかしいでしょ
いやそれはそれでいいでしょ、
いや晩酌程度ならいいですよ、そんな何時間もバカバカ飲んでたのアルチューでしょそれ外で飲むからまあなんか飲んでるって感じなんじゃないですか、わかんないですけど、あ、なんか、
はい、
キューちゃんの舞台の話意外と盛り上がっちゃったんですけど、
あの、はい、ありがとうございました、
はい、このちょっと撮影を映画をしてたっていう、映画の撮影をしてたというつながりで、なんかレターが届いてるそうなんで、
はい、届いてます、
ご紹介願いますでしょうか、
はい、じゃあ読ませていただきます。ラジオネームあの子の彼女さんから、いつも楽しく聞かせていただいております。質問です。これまでいろいろな作品をプロデュースや制作をされてこられたと思うのですが、いつも一番大切にしていることは何でしょうか。これだけは譲れない点などもあれば教えていただきたいです。また、社長の考えるエンタメって何でしょうか。たくさん質問してしまってすいません。回答楽しみにしております。とのことです。
はい、ありがとうございます。あの子の彼女さん、誰の彼女、
誰の彼女なんでしょうか、
うん、 まあなんだっけ
一番大切に、
いやそんなたくさん作ってるわけじゃないですけど、なんだろうねなんだろう、全部大切なんだけど、いや昨日もちょっと現場で、まあ、この仕事で初めて会ったスタッフに、なんかアニモさんってジャンル問わずですよねっていう、すごいなんかいろいろいろんな作品やってますよねって言われたんですよ。いろんなこうタイプの映画というか、そう見えるんだと思って、うん、いやなんかホラーやっててエロやっててむちゃーとやっててだったらこう言われるのも分かるんですけど、
うん、
僕の中ではそんなに変わらないというか、一般のドラマを結構やってきたんですけど、確かにこうパッと見ビジュアルとか、まあ、ジャンルというかそのノリというか見たらバラバラに見えるのかもしれないなと思ったんですけど、割と共通してて、まあ、もちろんやりたいって思ったものだけやってきたんで、その都度その着眼するところはちょっと違うかもしれないですけど、共通してるのは監督が全員違うっていう点と、そうそうそうそう、監督全員違うんですよ。だからそう見えるのかもしれない。あ、でも監督一緒でも違うものは違うしね。
うん、
そうだね。え、何？なんか楽しくやりたいんですよ。楽しいものにしたいんですよ楽しめるものにしたいんですよ。だからアートすぎてよくわかんないみたいな、
うん、
なんかものは別にやってるつもりはないくて、
うんうん
うん、割とエンタメの定義って難しいですけど、うん、エンタメにしようとは思ってるんですよ、うん、でその中にやっぱり社会的なテーマというか、うん、社会派までを言えるかどうかなんですけど、割と社会派な側面っていうものはいつも、うん、添えてますっていうか、うん、意識してるところはあるかな、
うん、そのイメージあります、
うん、作品は。だから恋愛映画にしても青春映画にしても、ちょっと骨太なドラマにしてもジャンルものにしてもやっぱ社会を投影するものが映画だと思うし、まあ、映画にあってほしいというか、なぜ今これなのかっていう、なんかそういうものはちょっと共通してるというか、意識めちゃくちゃ意識してるわけじゃないですけど、普通根底にあるものと思ってます。ただゴリゴリの社会派で、ただこのジャーナリズムで物申したいってだけでは、やっぱ楽しめるものも楽しめないんで、やっぱりそこに笑えたり泣けたり喜べたり、まあ、そういう感情がいろいろ動くドラマや人物を描くことで、なんか固い社会メッセージをもっと受け入れやすくなるのではないか、それがエンタメの力だと思いますし、うん、そういうものは意識してるかなと。
なるほど、
はい、まあ、もしかしたら一番こだわってるというか、まあ、こだわってるって言っていいのか分かんないですけど、その意識してるって言われるとそういう部分かもしれないですね、
うん、
あれですか、なんか楽しめるって自分が楽しめるのがやっぱり一番、 それともお客さんに、
お客さん、お客さん、まずお客さん全然知らない人が見てもあの面白とかなんか、うん、なんか出会った気持ちになる、
うんうん
うん、カルチャーショックもそうだけど、うん、なんかああいいものを出会えたな、初体験したなみたいな気分に、うんうん、体験してくれて、うんうん、うん、なんかもしくは共感してくれて、もしくはなんだろう、ああ自分一人じゃないんだって思ってくれるとか思えたり、うん、そういう感情に一人でも世界の片隅の誰かが一人でもそれなる、そういうふうに思ってくれるたり感じたりすることを意識してますね。
うん、なるほど、
はい、
これだけは譲れない点などもあればということですが、
譲れない点、
例えばこれはやらないって決めてるみたいなのはありますか。
あ、逆にね、
逆に
これやるんだじゃなくてね。
あ、そう。
むずいな、これだけはやらない。
SF が嫌いだっていうのはちょっとオープニングかなんか
で、ね、いや嫌いではない。それ 見るのに作るじゃないですか。見る苦手って
。あ、苦手、
うん、それ前回の回じゃない
か。あ、前回か。
そうですね、こだわっている点、これだけはやらないぞ。
譲れない。
あ、譲れない。え、ない別に。
ない。まあ、そうか。
なんか適当にやること。
あ、
適当に、そう、やることができない。
あ、
まあ、こんなもんでいいだろうみたいな、本作りにしても。
うんうん。
うん、何にし、まあ、本作りとか、まあ、なんか、なんだろう、その現場、まあ、現場はまあ監督がですけど、うん、
例えばちょっとこれ使えるかわからないですけど、
はいはい、
なんかやっぱ業界のその忖度みたいなのが発生する時とかキャスティングとかで、
はいはい、
あったりするんですか。そういうのは、
そういう仕事はしたことないですね、
うん、
忖度仕事は。
忖度仕事なんかしなそうなイメージを勝手に持ってますけど、うん、
あ、してないかな。だからちょっとなんかすごい申し訳ないなと思う時もあるんですよ。キャスティングでアニモの人ほとんど入ってないとか。
なるほど。
はいはい、
まあ、でもそう、
極力やっぱ入れたいなとは思ってるんですけど、やっぱりキャラクターとか、うん、まあ、監督のことも尊重しないといけないし、あのなんかじゃあプロデューサーがプロダクションのオーナーだからってなんかそれを無理やり監督にこれ使ってよみたいな言うのはなんかクリエイティブを邪魔するのであれば、
うん、
まあ極力やりたくないしやられたくもないから、うん、やられて出たくないことはやらないようにしてるけど、でもまあそこの範疇の中、 OK の範疇の中だったら優先順位高くしてもらう努力はするかな。でもしかしたらもうちょっとそのいろんな会社と一緒に作るとか共同で作るとか、大きな会社とエンタメに向け、エンタメというかそのすごい商業的な作品をやったりすると、もしかしたらそういう忖度だったりなんだったりがあるかもしれないですけど、極力そういうのがないくしたいっすよね、
うん、
ただなんか意固地になっていやそんな人嫌ですなんて言うつもりもないんで、
うん、
それがこの作品にとって一番ベストというかベストになりうる選択であれば全然、そうしようってなりますけどね。それよりもそういうものを議論あんませず、なんか適当っていうか、なんかまあいいんじゃないみたいな成立主義でやるプロデューサーもだったり監督だったりも結構いらっしゃると思うんですよ、
うん、
まあ監督は分かんないけどプロデューサーだから多分それで OK ならもうそれでいいよ、次もうだから成立優先だから、
うん、
っていうのはなんかちょっと苦手ですね。
なるほど、 譲れない点ですね。
譲れないか、なんかそういうなんか人生一回きりだしこのなんか別にねえそんな作り方してどうすんだみたいなところはちょっとありますけど、
うん、
はい、
素晴らしいと思います。
いや何でしょう。
いや本当に今本当に思って言ったんですけど、
ね、あ、 ありがとうございます。
はい、はい、そんな感じですかね。社長の考えるエンタメもうさっきお話し、まあね、してもらった感じで伝わったんじゃないかと思います。
そうですよ、エンタメとは娯楽、和訳すると娯楽、
娯楽
だからやっぱり楽しめることじゃないですか。
そうですね、
うん、一人でも多くの人が楽しめるものじゃないですか、うん、自分よがりなものはエンタメとは言わないかもしれない、うん、やっぱり想像力がね必要ですよね、エンタメにはね。
はい
はい、
そんな感じです。ラジオネームあの子の彼女さん、
誰の彼女だ、
誰の彼女
わかりませんがありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで孫社長のアニモなポッドキャスト、最後までお付き合いください。孫社長のアニモなポッドキャスト、お別れのお時間が近づいてまいりました。ということでエンディングのお時間です。ポッドキャスト第11回いかがでしたでしょうか。まあいろいろ話しましたね。なんかね、意外となんかいろいろグダグダ喋ってしまってすいません。木本さんの舞台の話から映画の話からいろいろしてましたけど、あのゴールデンウィーク連休前、
そうですね、はい、
連休とかあんの皆さん。俳優にとっては関係ねえか、いつも連休か。失礼。だからカレンダー関係ないもんね。
関係ないですね、
俳優さんは。まあバイトとかあるけど別に関係ないもんね、
はい、
そういう意味ではアナーキーで世の中に逆らってるよね。世の中の
肩着とは言えない仕事です。
そうですよね。うん、まあ世の皆さんもね連休だな。だからジレンマありますよ。やっぱりさ、あの家族だったり世の中はみんなそれ通りに動いている中、反して動いてますから、うん。何の話。あ、いや、あのポッドキャスト12月、去年の12月から始まって、
はい、
4ヶ月4、5ヶ月経ちましたよ。
結構経ちましたね。
意外と頑張ってるんじゃないですか。
はい、
慣れてきましたね、だいぶね、喋るの。
そう思います。
でも毎回バタバタするよね。
バタバタ
なんかその集まるの、集まるのもそうだし、なんかもう来る収録みたいな。
あ、確かに
ひどくない。なんかどんな話か企画案というか、なんかトーク案ちょっとさって言ってたら一切来ない。
いやいやい
や、なんなん。なんなん。
いや、なんなんね、ね、それは我々も、
いやいや、忙しいから。いや、あるでしょうよ。結果俺がなんか全部用意して、まあそれはいいんだけども、もうちょっとさネタをくれ。
そうですね。
なんか湯川さんなんてもう何もないもん。キューちゃんまだ舞台あったからいいけどさ。なんなん。
いや、湯川さん今忙しいんですよ。
あ、そうですね、アニも演劇部を。
そうなんですよ、
最近報告がないから進んでんのかな。
いや、大変なんだよ。
ね、ね、でも何かしらやるっていうのは大変なことですから、そういう制作者の気分を味わってください。はい、そうすると俳優活動のね、また姿勢もなんかちょっとね変わってくるのではないんでしょうか。
いや、本当にその場を作っていただけてこその俳優だなっていうのは本当に思います。
そうでしょ。そうなんですよ。だからでもね、 ポッドキャスト一応別にインナー向けとは言え、配信されたら、
はい、
されましたよってアナウンスはするんですよ、うん、極力で。僕はインスタしかやってないんで、インスタでまあストーリーとかで上げるだけなんですけど、そしたら待って飛ばしたっていうコメントが来たんですよ。
うん、嬉しいですね。
嬉しい、先輩から。あ、俺この一人のために頑張ろう。はい、先輩なんですけど、大好きな先輩なんですけど、映画大好きな先輩で、嬉しいっすよね。聞いてるよって、で、聞いてる人、聞いてるよって言ってほしい。潜ってないで。励みになるんで、
私何回か言われたことありますよ、社長のラジオ聞いてますよって。
いや、それを言ってほしい。そう言われましたよ。
あ、言われました。はい、
で大体なんかその話になって聞いてます、あ、2回まで聞いたとか、半分ぐらい聞いたかなとか、うんうん、1話だけ聞いたとか、全部じゃないパターンもあるんですよ、うん、あ、でも聞いてくれたら嬉しい、でも全部じゃないのもんっていう、もう半々な気持ちで、まあまあ、まあ、時間ある時に、まあ、他の回もだから概要欄みたいなところにどんな話してるかは書いておいた方がいいのかなと思った。
そうですね、それは本当に最初から分かってはい
た、分かってんのにやらないんだ。
いや、ちょっとね、
まあそこはじゃあ僕やります。
はい、
それは高橋さん、高橋さんお願いしますよ。楽しみに待ってくれてる人もいるし、もしそこの一部をが気になって聞き出しておもろいやんって、おもろいやんってなって、違う回も聞くかもしれないし、
え、これどれくらい広めたいのかっていうのがあんまり分かってないんですよ。
そこのね、うちらもなんか認識が、
いやいや、君たちのこういう関係ぐらいは広げていいよ。
あ、なるほど。自分の SNS とかでも言ってもいいですか。
そうですね、まあ
ちょっと拡張路線で、今後
拡張路線でも知らないともあれなんで、はい、まあ、ちょっとまた相談しましょう。
わかりました。
ということで、孫社長のアニモなポッドキャスト、また、次回会いましょう。さよなら。
さよなら。
この番組の BGM 効果音はオトロジックの提供でお送りしました。大八木杏奈でした。